まあそういうことでね、もうなんやかんやで9月も始まっておりますけれども
ね、もう2週目ですよ。
私またねちょっと一つこうビッグになれたっていうんかな。
お、
はい、
ビッグな男に。なんていうかな、まあ、
そうそうそう、まあ昔からねスケールの違う、ビッグな男だっていう風な評価を市場から得られてたと思うんですけれども。
どこの市場ですかそれ
転職市場から得られてたと思う。あ、全然得られてないわ、全然得られてない。もうマネージメント経験もないしね、そのどこか特技 PR してくださいって言われてもどう PR したらいいんかなみたいな、なんとなく週に10本番組作ってます以外に言うことがなくてね、
ほうほうほうほう、
困るんですけど、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、また一つビッグになりまして、
はい、
この間奥さんがね、うちね、いない時があったんですよ。
お、
それこそ、予防接種じゃないわ、ワクチン接種を受けるっていうことでね、
はいはいはい、
でまあ、副反応出たらあれなんで、
ええ、
あれ、それもよう分からないんだけど実家に帰ると
なるほど
言い出しましてね、
ええ、
で、まあ、これをどう取るかっていうのはもうその夫婦関係それぞれやと思うんですよ。
まあそうですね、
うん、寂しいなと思うのか飯誰作んねんとかっていう思う人もいるかも分からへんし、
はい、
僕みたいにやったーみたいなねなんかもうエアコンつけ放題やでみたいな
大丈夫ですかそれ。
いやだって別に悪いことするわけじゃないやんか、まあね、エアコンつけ放題、ね、そういう風に思うかっていうのはもうそれは夫婦の問題やん。
そうですね、
うんうん、で僕はどちらかというとまあなんか自由に過ごせんのかなと思って、
あ、
うん、たまにはそういうのもええやん。
はいはいはい、久しぶりにね、
うん、そうで何したろうかなと思って。
それ何日ぐらい家を空ける。
いや1日1日だけですよ。
はいはい、
うん、で、まあ、子供がちょっとね奥さんの実家に泊まりたいって話もあったんよ。
あ、なるほど。
そう、それでまあいい機会なんでっていうことで行ったんですけどね、
おじいちゃんおばあちゃんの元へ。
そうで、うん、当初はまあ先週先々週のこの番組でもちょっと話したんですけど、ホテルに泊まろうかなとか思ってたんですけど、はい、
あ、
思ってたんですけど、もうねほとんどのホテルをラジコ君が泊まり尽くしててそこの体験談を僕全部聞いてるんで全くその触手が伸びなかったんですよ。
そっか、お城の前もそうですし市駅のところもそうですし、
そう、うん、ほとんどのホテルをねもう彼が先に行き尽くしてて、もう僕全然もう新鮮味がないのよ。
いいな、でもいいですけどね、うん、
おう、でどうしようかなと思って結局考えたんですけど、
はい、
ウーバーイーツを頼もうかなとかね。
ああ、和歌山市内も今
あるんですんで、はい、和歌山放送は対象外なんです、
港本町三丁目は。
そう、
あら、
でも、道挟んだ向こう側のエリアは対象内なんです。
何が違うんでしょうね。
多分あの道が境界線なん
や。ああ、
うん、だから、市民会館もアウトない。
あ、はいはいはい、
でも道挟んだ、向かい側の和美酒店は OK ない。
なるほど、
うん、
へ、ね、
そういうことなんですよ、
はい、
でいろいろ考えたり、ウーバーイーツ もう何回 も見てね、僕アプリだけ入れてるんですよ、
うん、店の情報ね。
でもまだ何も、うん、そう、何も注文したこともないんですけど、はい、まあでも王将なーって、別にわざわざ王将持ってきてもらわんでもなー。
確かにね、うん、
うん、で回転寿司もええけどわざわざ持ってきてもらわんでもなーと思ってね。
行くことに慣れてますからね。
そう、うん、なもう何したらいいかわからんなーと思って、
はい、
せやせやと、前からまだ自分でした一人でしたことがないピザを取ろうと。
おお、
人生でまだピザを一人で注文したことがなかったんですよ。
はいはい、
ピザいうのは何人か集まった時に今取るもんであってね。
そうですね、パーティーみたいなね、
そうそうそう、うん、パーティーですよ。パーティーといえばピザとパーティー焼けしたポテトチップス
あと
そういうもんですよ。
赤いコーラとね。
あ、それはそうです、もうボトルのコーラ
ね
と思ってた、うん、ね、もうボトルのコーラと三ツ矢サイダー両方買っとくと。
はいはいはいはい、
どっち派の人でも楽しめるように両方買っとくと、もしくはコーラとファンタね。
あ、そうですね、
まあスプライトでもいいですよ、
うん、何しか炭酸飲料をね。
そうそうそう、はい、っていうことだったんで、もうついにピザを。
お
で、これもね今ハードルが下がってて、電話線でもうなんか注文ね、タッチでできますね。
そうか、そうですね、うん、
で、まあ、ピザを頼んで、
はい、
でもう一人やから、もう誰に気がね、もう誰にも、翌日ゴミの日やから全部ゴミ出してしもたら、もう帰ってきた奥さんにも分かれへん何頼んだかもね。
確かに、
だからもうピザと、
はい、
さらにもうポテトと
だからほんまにポテト好きですね
でさらになんかクーポン使ったら別のポテトがタダになるっていうのはあったんで、はい、
ほう、
ポテトダブルにしようかなと思ったんですけど、ポテトとまたさらに別のポテトも頼んで、
はい、
で缶ビール2本。
お
ー、ピザ屋さんに缶ビールを持ってきてもらうっていうこの贅沢ね。
え、ピザ屋さんって缶ビール取り扱ってるんですか？
取り扱ってるんですよ、種類免許どうなってるんですかね。
そうですね、
ねえ、ちゃんとあるお店ごとにちゃんと種類免許取ってるんですかね、市販免許 ね,
ねえ。でも取ってるからやってるんでしょうね。
そうそうそう、でまあそれピザを人生で初、
ああ
一人で暮らしで
頼んだと
注文して、
はい、
そう。だからといって別に失敗談とか成功談とかっていうのはないんですよ。
まあ初めての経験というか、
そうね、
私がね先週あずきバーを初めて食べたかのように、
そうそうそう、
かけ
ない
で、
でも一人でピザ食えへんやろ。
まあそうですね、そもそもあれチーズなんで、その問題からなんですけど、私の場合は。
参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は2021年3月までに4年生大学を卒業された方、または2022年3月までに4年生大学を卒業見込みの方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、和歌山放送まで郵送してください。お問い合わせは 073-428-1431、 428-1431、 和歌山放送まで。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー、カキーン。ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、やたろうくんに、いろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
カキーンって昔なんか TBS の帯番組ありましたよね、ラジオの。
あ、カキーンってあったな、夜
夜じゃないですか、あれナイターオフ
夜あったね、あったかもわからんね、またナイターオフの番組の話の時期やね、そう言
う
たら。
あ、そうか、そうですね、うん、
うん、E ナイトとかね、
あ、 ありましたね、ミックスとかね、
大月リコ、どんな番組があんのかなっていう ね
全部 TBS の番組ですけど、
そっか、はい、ねえ、ナイターオフの番組ってなんかな、いろいろよなって、ね、何の話やねん、ねえ、ラジオアミューズメントパークとかどうなるんですかね、
文化放送のね、
そうそうそう、裏送り番組 ね
昔それこそ小学生とか中学生の時よく聞いてましたけどね、塾の帰り道とかでね、
アミューズメントパーク
とか、あのミックスとか、うん、ショーアップナイターネクストとかね。
あ、ね、あ、ショーアップナイターネクストあったね、
松本秀夫さんの、
はい、今年どうなるんでしょうか、はい、
ね、楽しみです。
この、このコーナーで私、チェリーがですね、やたろうくんにいろんなことを聞いていきます。
はい、
さあ今週は、
今週はですね、
うん、
この間ちょっと私も27年、もうすぐ28年ぐらいになるんですけど、
はい、
生まれて初めてぐらいのレベルでちょっと困ったことがありまして、
うん、ああ。知らない女性を妊娠させた、
はい、やばいですねそれは
だいぶ困るでしょ、
困るというかもう、なんちゅうですかね、いなくなりたいっていう感覚じゃないですか、多分
そうです、奨学金の引き落としがなんと2ヶ月も滞納していて、もうちょっとでブラックリストに乗るところだった。俺やないかそれ。
それね3年前に1回ありました
、はい、そっか、やばいやばいやばい、はい、で大変なこと、
そう、大変なことがねあって、うん、呆然と立ち尽くすとはまさにこのことやなと思ったんですけど、私あの、
はい、いや、いいですいいです、はい、
はい、
どうぞどうぞどうぞ。
私夜仕事から帰ってきてちょっと余裕がある時とか、うん、涼しい時とかはちょっとこう、うん、家の近所ね1時間ぐらいウォーキングするんですよ。
あ、パトロールしてるんやね。
パトロ、まあ、パトロールってことではないですけど、まあちょっとこう散歩がてらね、それこそ散歩がてらね、はい、うん、行ってるんですけど、
うん、
まあ歩いてこう駅沿いをずっと道を歩いて、で 2,3 駅向こうまで歩いて折り返してまたこっち家の方向戻ってくるっていう。
それじゃ何の意味があるのよ、なんかあんの。
いや、ほんまにただのウォーキングなんですよ。
あ、そう、
ま
あ、別にじゃあそんなことせんでも別にさ、どうせ駅から家まで歩くんでしょ。
まあでも何ていうんですか、それも10分ぐらいなんで、
うん、
はい、まあちょっとこう気分いい時とかはね、運動がてらね、
うん、あ、そう、まあまあいいことですね、課題にとってはね。
そうだから、まああんまりね、うん、こう家の中でこもってても仕方ないんで、
なるほど、
と思ってやってるんですけど、
ほうほう、
でまあその日も1時間こう歩いて、
うん、
あ、疲れたと思って帰ってきて家の玄関開けようと思って、
うん、
ポケットの中に鍵入れてたんですね。
まあ普通はね、うん、
ないんですよ、両ポケットどこにもない。
なんでかな、
どっかで落としたなこれはと。
だけど鍵なんかポケットが出さないから落とさないでしょ
でしょ、
うん、普通はね、
普通はね、 ただ、うん、たまたま、うん、その僕のそのなんていうんですかね、手癖が悪いちょっとおかしいですけど、
うんうん、
あの携帯と一緒に同じポケットなんか入れてたんですよ、鍵を。
まああるよね、僕も左ポケットに鍵と携帯ってことあるね。
でそれが癖になるじゃないですか、仕事中とかも、
う
ん、で
そうやね、
いつもの癖でパーって入れて何かの表紙で多分携帯を見たんですね、う
ん、はいはい、それもあることやな。
何時かなと思ってパーって見たいと思うんですよ。
うんうん、あそろそろね、なんかあの番組の時間だみたいな感じで、ね、そろそろサンテレビの東京ドーム中継が始まるんじゃないかみたいな感じで
そうそうそう、ねね、
うん、
史上初の東京ドーム中継でね、うん、
ねえ、ベイスターズ戦ですか、
はい、ちゃんと録画しましたよ私も。
すごいですね、なんでそういう、ね、中継権が手に入ったってことですね。だからね、
まあ、横浜主催ゲームですからね、あれ
ね、あの横浜スタジアムオリンピックなんかで使うから、ね、
そうそうそうそうです、そうです。
あ、他に球場なかったよな、でも東京ドームでやるん
だ
な。
だから神宮もね、あの国立競技場の隣ですから、
うん、なんかもっとほら地方に転戦した藤沢球場みたいなさ、あんのかどうか知らんけどさ、神奈川県内の他の球場とかいくらでも地方に球場ありそうなもんやけどね。
とかね、新潟とかね、群馬とかで時々やってますけどね、うん、
やってますけどね、東京ドームやったよね。
そう、まあそれはそれでね、マニアとしては非常に面白い
ね、いいことでしたね、
はい、うん、そうそう、そういうね、
でで
そう時間が気になってパッと見たいと思うんですよ。
うん、そうや、
どうもその時に落としたんではないかと。
なるほど、
ええ、思いまして、
うん、じゃあそこに戻らなあかんね。
そうなんです、ただ携帯ってそんな一回見て釣った後見えひんってことないじゃないですか、運転中とか以外は。
まあそうかな、う
ん、
そう
かな。だから何回か多分見てるんですよ携帯を。
まあまあ一回そうやな、ええ、まあそうやろな。
だからどのタイミングで落としたか分からへんなと思って。
いやもうとりあえず歩いた道戻るしかないよね。
そうなんですよ、で携帯でライトつけて、
うん、あ夜か、
ええ、
あ
ずっとこう下をね道を照らしながら、
うん、下を向いて歩こうや、
まさに、
うんうん、ちょっとでも小銭が落ちてないかと思ってね
小銭やと思ったらなんかわけのわからん蓋みたいなね、
そうそう王冠かいっていつの話やねん、まあそれはいいんですけどまあそうやって道路照らしながら歩いたわけや、
そ
う
そ
う、うん、
歩いてで、うん、そういえば駅の最寄り駅の交差点のところで、うん、阪神の結果が気になって携帯見たなと思って、
うん、はあはあ、あるわなそんなこともな、そら、
うん、で多分一番その家に戻るまで直近で携帯見たって言ったらそこなんですよ。
なるほど、
ええ、だからそこまでとりあえずそこまで行こうと、
うん、そうやせ、戻ろう戻ろう
戻ろうと思ってで戻ったら、うん、あって、うん、そこに
やっぱりね
落ちてたと思って。
鍵とかはさすがに落ちてたらまあ取れへんわな。
かでも親切な人やったらね、そこの交差点近くにそう交番があるんですよ。
あ
いやよかったと思って、
よかったですね。その辺どうですか偽川さん。
やはりですね、鍵を落とすってなると大変ですからね、そういう小物はちゃんとそのカバンの中に入れるのが鍵だけにキーだと思うんですけどね。
お高さんそんなうまいこと言えへんでしょそんなダジャレみたいなことは言わないでしょお高さんはね、いやでも素晴らしい、さすが偽川さんの言う通りですけど。あそうなんや、いや
ほんまにね、だから私もちょっと、うん、そういうポケットの中に何でもかんでも入れるのやめようと思って。
いやええんちゃうそれ、それたまたまちゃう鍵落ちたの、普通は落ちひんで鍵は。
スマホとか入れるんやったら大きいから分かるんですけど、
うん、うん、
だからなんか鍵とかそういう小物系はもうなんかちゃんとポーチかなんか入れようと思って
ポーチもうセカンドバッグみたいなの持つの。
そうそう、セカンドバッグとまではいかないですけど、なんかこうカチッとねベルトで締めれるようなやつあるじゃないですか。
ああまあありますけどね、
肩掛けのね、そう、そんなん買おうかなと思って今考えてます。
なるほどね、
はい、
鍵をなくす、ね、気をつけようというね。
そうですね、
そういうことでございます、ね、
注意したいと思います。
はい、わかりました、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
お問い合わせ、
およくね電話とかメールとかね、
そうですね、
あると思いますが、ま
あかかってた曲は何ですかとかね、今日の例えばそうそう野球中継がある時やったら、この番例えば氷川きよし節は何時から放送があるんですかとかね、
あ高校野球の時はね、
そうそうそういう問い合わせがあったりしますけれども、
はい、
この前ですね、なあれ何曜日やったかな、金曜日かな火曜日かな、
はい、
受付でね、一般の方が、まあ、いらっしゃってまして、で受付の女性に何か確認してる、何か一生懸命説明してるんですよ、
はいはい、
受付の人もね、
ええ、
何かなと思ってよ聞いてたら、あの和歌山放送です、
和歌山放送です、
和歌山放送ですっていう CM あるじゃないですか。
あー、はいはいはいはいはい、
ええ、どれがコンピューター音声でしょうみたいな、
ええ、
どれが本当の声でしょうっていう、
あの赤井さんと寺門さんがね出てる、
そうですそうですそうです。で、その CM をよく聞くのだが、
はい、
どの声も同じに聞こえますがという、お問い合わせを、本社の玄関で受付の人にされてる方がいました。
わざわざ、本社に来られてその話をされた。
そうですそうですそうです。
あ、よっぽど気になったんでしょうね。
よっぽど気になったんですね、うん、直接、まあ、もちろん別件でたまたま近くに寄ってね、あ、これもうさおるわ、じゃあもうあの CM どうなってんやろと思って寄っていただいたのかも分かりませんけれども。
なるほど。
まあ、北尾さんも近くにいてたんですけどね、僕と北尾さんももう目を、はい、あの視線を合わせて黙るぞってことを確認してね、
なるほど、
昼ご飯に飛び出しましたけれども、
はい、
そういうこともありました。
は
あ、どの声も同じに聞こえますっていうね、ね、よく聞いていただいたらどれが人間の声でどれが合成音声かっていうのは分かっていただけると思うんですけどね。
でも私も今ちょっと思いましたけども、
うん、
私らやって赤井さんの声ってすぐ分かるじゃないですか。
そりゃそうですよ。
たまたまそこを普段あんまりラジオ聞かれない方がパッて聞いたら、うん、どれも一緒やってなるんかなっていうのをちょっと思ったりもするんですけど、
まあ確かにね、和歌山放送聞き慣れてない人からするとひょっとしたら、うん、わからないかもわかりませんよ、ね、でも最後に答え合わせで和歌山放送ですって言ってるやん。
確かに、
うん、さあそれでわかるやん、それやん。
だから耳を研ぎ澄ましてね、うん、聞いていただければ、
聞いていただきたいですね、
はい、
ますます好調耳寄りラジオ。
あー、もうお昼前といえば、
そう、
鶴岡早苗さんですよ。
そうです、耳寄りラジオなんですけど、はい、この前の耳寄りラジオ、
はい、
今日はひょうたんの話ですってすっごい耳寄りな情報、ひょうたんの話ですよ。
いいですね、
これはかなりすごいなっていう、もうひょうたんの話ですよ。
で、あの
耳寄りすぎて、
ええ、BGM と内容のね、
帰りが、
もうね、
BGM どんどん尖ってて、もうあの当初、まあ、もともとあれね、今2代目 A ディレクターという人がやってるんですけど、
はい、
あのセンスのあるデザイナーさんなんですよ、本業がね。
あ、
グラフィックデザインが実は本業で、はいはいはい、僕も去年あの無理言うとお願いして仕事でお世話になったんですけど、
はい、
あのなんで音楽のセンスもやっぱり尖ってて、あの、まあ、前はちょっとそれはすごいなんか斬新でおしゃれやなって BGM あったんですけども、最近歌ありの時ありますからね、
そうですよね、
インスト曲じゃなくて普通に歌ありの時ありますから、もうほんまにあの音楽番組みたいになってきました、だんだん。もう
なんかんってなりますよね、この曲は。
そう、これはすそうそう、すごいな、選曲すごいなと。もう育てて毎日あんねんもん、あれだって1ヶ月に、
ねね、
20何本作らなあかんねんもん、大変よ。
うん、しかも
ひょうたんの話もせなあかん、
5分ですけど、5分もないですからね、あの番組
5分ないし、前後の CM ありますから ね、
うん、
うん、だからね、ますます好調ということで、ぜひ今日はどんな耳寄りの話かっていうのを聞いていただきたいですね。
聞き逃せないですからね、
聞き逃せないです、あの番組聞き逃せないですよ、
はい、
自制しました。
ほう、
私結構自制心がある方なんですよ。
はいはいはい、
まあ、とは言いながら、まあ、1人になったらすぐピザも頼むんですけどもあのこの前ね、朝の番組の冒頭で、今日はゲストに、県民共済の稲田さんが来ますって言ったんですよ。朝の昼の番組や、前回木曜日、
はいはい、
で、あ、朝の番組でよく県民共済の稲田さん出てくんなと思って。
あ、そうですね、うん、
どんな人かむっちゃ気になったんですよ、県民共済の稲田さんって声聞いてたら綺麗な人やなと思ってね、
はい、
で、あの僕がもうミーハーな男やったらね、もうすぐにその稲田さんが来る時間に合わせて窓の外からね、こっそりどんな人かっていうのをまあ覗くと思うんですけど、
はい、
やっぱり僕は自制心があるんで、
ええ、
あのやっぱりもうディレクターとしてももうずっとやってますから、そんなあのちょっと気になる女性がねゲストに来たぐらいでうろちょろブルースタジオの窓に張り付いてるようじゃ、やっぱりこれ ね、ディレクターとして中廃るわけですよ、
はいはいはい、
ということで後のねあのブログでこっそり確認しておきました。
見てるんかい、
これが稲田これが稲田さんなんやと思って、
そっちの方がなんかちょっと嫌やない
いじゃないですか、別にブログで公開してるブログをチェックして何が悪いんですか、別にいいじゃないですか、
なんか、ね、何が自制しないやろうと思って
自制しましたよ、ちゃんとスタジオでジロジロ、はい、あるんですよ結構ね、普段スタジオにも来えへんような人がね、ちょっと有名なタレントとか来たから見に行きたいとかあるんねん。
あ、なるほどね、
サインもらいに来るとかさ、あんねん、そんなんな
はいはいはい、
そんなんはかっこ悪いやんか。
まあね、あんまりね、
プロとして、
うん、
そう、だから僕は県民共産稲田さん気になったけども、
はい、
ね、まあ あのブログで確認するにとどめておいたっていう。
いやだから気になったままにしたって言うんだったらああ自制心やなと思うんですけど。
いやいやいや、いらない。
はい、
あのね、まあニュースリリースとかって結構まあ来ますよね、放送局やからそら来るわな、
広報のね、
まあうん、そうほとんどはもう当然必要なニュースリリースとかなんですけど、はい、月に 1,2 回程度天下のニュースリリースっていうの来るんですよ。
ね、
ええ、
男性諸君おなじみの、
そう FM 大阪さんとかでも番組も
やってますね、
やってないんですかね、一時やってましたよね、
はい、
その天下ってまあその男性が一人でね何をするときに、まあ、使う、まあ、ジョークグッズみたいなもんですけれども、
赤いやつね、
そうでいらないですよね天下のニュースリリース、
まあ、どこで使うかですけどね、
ええ、結構ね赤裸々ななんか何人に聞いたこういう時のどうたらこうたらみたいなアンケート結果みたいなのも結構十何枚にもわたってくるんですよ。
かなりちゃんとした、ちゃんとしたというか分厚い
ですね。もう内容的にはもちろんしっかり作られてて、うん、その打ち明けたとこ一切ないんですけど、
はい、
ただこのニュースリリースはいらんやろうと思って、和歌山放送のどの番組でしょうそれこそね耳寄りラジオで紹介するのかっていう話ね。
いや
ねえ、だからこれはちょっともうさすがに天下のニュースリリースはいらんのじゃないかな。
夜の耳寄りラジオで使いましょうよ。
ほんまや
ね、
ミュージックスの時の、
そうい
やでも夜の耳寄りラジオはその直接的なことじゃなくて遠回しなことをなんか艶っぽく言うっていうのが売りのコーナー、どこが売りのコーナーね、それが面白いからディレクターもね、あの早苗さんも嬉しがってみんな楽しくやってくれてんのよ。
早苗さんも嬉しがってるんやれ。
早苗さんも楽しくやってくれてんのよ。
あ、
みんなシャレが分かる人ばっかりなんです、若い妄想
ね。
あとこれも似てないし、変な売り込みっていう、
ほう、
結構変な売り込みっていうかね、売り込み、まあ、そのよくあるのはこういう CD を出しましたんで、まあ、番組内で紹介してくれませんかみたいな、
はいはい、
で大体は制作の方にって言って、まあ、電話がかかってくるんですよ、
ええ、
で日中制作の方にって大体僕が出ることになるんですよね。
うん、
まあ、いてるのって言ったら僕ぐらいですね、ディレクターって言ったらね、
はい、
でこの間受けた電話珍しくて、その、まあ、ある歌手の方の、まあ、聞いたことない歌手の方なんですけど、ね、
はい、
売り込みでもこの人はこんなすごい、こんなすごいで、こんないいとこがあってみたいな、でこんなとこでも評価されてるみたいな話、もう5分10分ずっとわーって言ってくれるんだけど、その肝心の曲のタイトルはもう言えへんしで僕でその曲まだ聞いてないから、
はい、
ある パターンとしてはさ、最初に CD 送ってきてくれてて、であれ聞いてもらいましたかねっていう電話やったらまだわかんないけど、
はい、
まだその曲も聞いてないし、何のタイトルかも言ってくれてないけど、その歌詞がいかにすごいかってことをバーっと10分ぐらい言われて、
はあ、
で、あ、分かりました、ただまたそれは曲聞いてから、送っていただいてから、またちょっとどの番組にご出演いただけるかちょっと考えたいと思うんでって言って、もう4日ぐらい経つんですけど、まだ音が来ません。
あれ
あれは何の電話やったんかなと思って、
ね、
できたら早く送ってくれた方が僕としてはもう他のこともあるん で、
ね、段取りもね、うん、ありますし、
段取りも決めやすいから、もしね本当にいい曲でその素晴らしい方なんだったら早く曲を送ってきてほしいなと思う。データ僕データでいいですって言ったんやね、別に CD なくても、
あ、ね、音源があれば、
うん、そうそうデータでいいんで、もうデータでくださいって言ったんやけど、まだ送ってけえへんから なんかなと思って、あれは僕は正解の対応と、向こうが望んでた対応は僕が曲を1秒も聴かずともその場で出演を即決するのが向こうの望みやったんですかね。
そんなに世の中は甘くないと思いますけどね。
いや甘くないとか、やっぱり音楽を売り込んでくるのに、曲を1秒も聴かずに、ね、タイトルも言わずに、そのそんな売り込みはないと思うんやけどね、僕は。
それで決めるのはなかなかちょっとね難しいですけど、
なかなかね、はい、やっぱりいい曲やったらなおさら聴いてみたいと思うじゃないですか
ね。
うん、それが人情やと僕思うんでね、
はい、
早く送ってきてほしいなっていう
そうですね、
楽しみに、はい、待ってるとこでございます。
はい、
そんなとこですかね
そうですね、盛りだくさんで、
はいはい、もう言うてる間に秋改編の番組表が出来上がってくる時期ですから、
そうですね、楽しみにしたいと思いますが、うん、ま
あ、この秋改編は新番組もあるみたいですよ。
お、
うん、
匂わせ、
まあ、匂わせも、ええ、可愛がすぐ言う匂わせね
匂わせディレクターですから、
匂わせって誰が匂わせディレクターやと思ってね匂わせマウントディレクターですよ。
で高度な匂わせをね、一般の人、
高度な匂わせ、一般の人は言ってすぐもうマウント取りながら匂わせディレクターなんで
楽しみにしたいと、ね、はい、ええ、思います。
その辺も注目していただきたいと思います。
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。